景観との調和を図るために、9ページまで。市では3月に柳井市景観計画以下景観計画を策定し、10月からは景観法及び柳井市景観条例に基づく届出に関する運用を開始します。これにより、建物の建築等をするときは、事前に市への届出が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。景観計画の対象区域。景観計画の対象区域は、市内全域としており、大きく一般景観計画区域と重点景観計画区域に分けています。また、重点景観計画区域を古市、金谷伝統的建造物群保存地区と古市、金谷伝統的建造物群周辺地区、柳井駅前地区の3地区に分けています。その景観形成方針、地区別の景観形成方針は、地区の景観要素の現状と課題から、次の3つに分類し、それぞれの方針を設定しました。守り育てていく景観、保全景観要素、除去・規制する景観、景観阻害要素、改善する景観、景観改善要素、米印、景観要素。平成22年度に12会場で開催した柳井景観ワークショップ及びふるさと柳井市百景で出された意見により、概要と位置を整理しました。景観形成のための届出対象行為と景観形成基準。一定の規模を超える建築等は、その行為自体が地域の景観に大きな影響を与えます。そのため、市内全域では良好な景観を形成するため、景観法に基づく届出対象行為と景観形成基準を定めています。景観形成基準については、6から9ページをご覧ください。届出対象行為、建築物の新築等、新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更、以下のいずれかに該当するもの、高さが13メートルを超えるもの、地上階数が3以上のもの、延べ床面積が500平方メートルを超えるもの、増築・改築により上記規模に達する建築物、外観を変更する修繕・模様替えまたは色彩の変更は上記規模を超える建築物で変更面積が外観の 50% 以上となるもの、上記以外でも以下に該当する場合、外壁にけばけばしい色彩、マンセル式表において R 赤、YR 橙、Y キー系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のものを使用するもの、外観にイルミネーション、派手な飾り、絵等の装飾を恒常的に施すもの、米印、重点景観計画区域においては、前日のすべての行為に届出が必要です。ただし、外観を変更する修繕、模様替え、または色彩の変更で、当該の変更にかかる部分の面積が10平方メートル以下のものは除きます。JR 柳井駅周辺の景観計画区域の図と、金魚提灯が飾られた写真が添えられています。5ページ、工作物の建設等、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、 模様替え、色彩の変更。擁壁類で高さが2メートルを超え、かつ見付け面積が20平方メートルを超えるもの。電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線及び支持物は地盤面からの高さが20メートルを超えるもの。その他の工作物で高さ13メートルを超えるもの。増築、改築により上記規模に達する工作物。外観を変更する修繕、模様替え、または色彩の変更は上記規模を超える工作物で、変更面積が外観の 50% 以上となるもの。米印、重点景観計画区域においては、前日のすべての行為に届け出が必要です。ただし、外観を変更する修繕、模様替え、または色彩の変更で、当該の変更にかかる部分の面積が10平方メートル以下のものは除きます。1000平方メートル以上の以下の行為、開発行為、主として建築物の建築等のように供する目的で行う土地の区画形質の変更、土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘削、その他の土地の形質の変更、水面の埋め立てまたは干拓、木竹の伐採、10平方メートル以上の以下の行為、屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積、米印、重点景観計画区域においては、前日のすべての行為に届け出が必要です。届け出の要・不要の判断、事前相談。届け出の要・不要は、個別に判断する必要がありますので、事前に都市計画課へ相談してください。事前協議書の提出。届け出の必要がある場合、添付書類を揃えて、柳井市景観計画区域内行為事前協議書を提出してください。内容が景観計画に適合する場合、事前協議確認通知書を交付します。届出書の提出。建築確認が必要な行為は、確認申請の30日以上前に、その他の行為は、行為に取り掛かる30日以上前に届出を行う必要があります。添付書類を揃えて、柳井市景観計画区域内行為届出書を都市計画課へ提出してください。適合通知書の交付。届出の内容が景観計画に適合する場合、柳井市景観計画区域内行為適合通知書を交付します。この通知書の交付により、それぞれの行為に取り掛かることができます。米印、事前協議や届出の審査過程で、建築物などの意匠や配置に変更が生じる可能性があるため、適合通知書の交付後に建築確認申請をしてください。着手届出書の提出。行為に着手する前に、柳井市景観計画区域内行為着手届出書を都市計画課へ提出してください。米印、景観法第18条の規定により、市の届出書等受理日から30日、90日まで延長の場合あり、経過後でなければ、行為に着手できません。ただし、適合通知書の交付を受けた場合、着手届出書を提出し、即日行為に着手できます。届出の対象外となる行為。届出の対象外となる行為については、8ページをご覧ください。問い合わせ、都市計画課、電話 22-2111、内線232233。 http://www.city-yanai.jp/。大島大橋と茶臼山古墳の2枚の写真が添えられています。資料1、それぞれの行為等に対する主な景観形成基準、表になっています。区分はすべて、建築物の建築等及び工作物の建設等です。項目、主な景観形成基準の順に読み上げます。項目、色彩、一般景観計画区域、基調となる色は、彩度の低いものを基本とし、周囲の景観及び街並みとの調和に配慮する。やむを得ず、彩度の高い色彩を使用する場合は、建物全体に与える影響がほとんど感じられない程度とする。優れた眺望を有する支天場の周囲では、対象となる景観資源と調和した色彩を基調とする。古市、金谷伝統的建造物群保存地区、茶、黒、白系で伝統的建造物群保存地区にふさわしい落ち着きのあるものとする。古市、金谷伝統的建造物群周辺地区、茶、黒、白系で伝統的建造物群周辺地区にふさわしい落ち着きのあるものとする。彩度の高い色は原則禁止する。外壁の大部分に明度の低いものを使用することは原則禁止する。柳井駅前地区、外壁及び窓枠等は薄茶、ベージュなど茶系統を基本とする。工作物は華美なものを避け、落ち着いたデザインのものとする。項目、高さ。古市、金谷伝統的建造物群保存地区、最高の高さは12メートル以下とし、周辺の建物から突出しない高さとする。ただし、伝統的建造物群保存地区内の保存物件は適用除外とする。古市、金谷伝統的建造物群周辺地区、最高の高さは12メートル以下とし、周辺の建物から突出しない高さとする。ただし、文化財保護法に基づく登録有形文化財は適用除外とする。項目、素材。一般景観計画区域と柳井駅前地区は、自然風景、歴史文化を尊重し、全体的にまとまりのある素材とする。周辺の生活環境に配慮し、光沢のある素材はなるべく使わない。古市、金谷伝統的建造物群保存地区、屋根は日本瓦、黒色系またはこれに類するものとする。外壁は白漆喰塗り、またはこれに類するものとする。建具については、道路に面する部分、または冒険できる部分は、木製あるいは黒褐色か黒のカラーサッシ、またはこれに類するものとする。古市、金谷伝統的建造物群周辺地区、茶、黒、白系で、伝統的建造物群周辺地区にふさわしい落ち着きのあるものとする。彩度の高い色は原則禁止する。外壁の大部分に明度の低いものを使用することは原則禁止する。柳井駅前地区、外壁及び窓枠等は薄茶、ベージュなど茶系統を基本とする。工作空物は華美なものを避け、落ち着いたデザインのものとする。項目、 高さ、古市金谷伝統的建造物群保存地区、最高の高さは12メートル以下とし、周辺の建物から突出しない高さとする。ただし、伝統的建造物群保存地区内の保存物件は適用除外とする。古市金谷伝統的建造物群周辺地区、最高の高さは12メートル以下とし、周辺の建物から突出しない高さとする。ただし、文化財保護法に基づく登録有形文化財は適用除外とする。項目素材、一般景観計画区域と柳井駅前地区は、自然風景、歴史文化を尊重し、全体的にまとまりのある素材とする。周辺の生活環境に配慮し、光沢のある素材はなるべく使わない。古市金谷伝統的建造物群保存地区と、古市金谷伝統的建造物群周辺地区は、屋根は日本瓦、黒色系またはこれに類するものとする。外壁は白漆喰塗り、またはこれに類するものとする。建具については、道路に面する部分、または冒険できる部分は、木製、あるいは黒褐色か黒のカラーサッシ、またはこれに類するものとする。建具については、道路に面する部分、または冒険できる部分は、木製、あるいは黒褐色か黒のカラーサッシ。
7ページ、担当は堀です。9ページまで。資料1、それぞれの行為等に対する主な景観形成基準、6、7、9ページ。表になっております。区分、項目、主な景観形成基準の順に読み上げます。区分、建築物の建築等及び工作物の建設等、項目、規模及び位置、主な景観形成基準、一般景観計画区域、周辺の景観を阻害しないよう、建築物及び工作物の規模や位置に配慮する、壁面の連続性など、隣接する建築物及び工作物や周辺景観との調和を図る、優れた眺望を有する視点場の周囲では眺望を妨げないように配慮する。古市金谷伝統的建造物群保存地区及び同周辺地区、壁面の連続性など隣接する建築物及び工作物や周辺景観との調和を図る。建築設備等は道路等公共空間から見えない位置に設置する。やむを得ず設置する場合は周囲の景観との調和を図る。柳井駅前地区、道路の交差点部分などは可能な限りポケットパークやセミパブリック、半公共的な空間を設け植栽を施す。工作物は敷地内に収める。建築設備等は道路等公共空間から見えない位置に設置する。やむを得ず設置する場合は周囲の景観との調和を図る。区分、建築物の建設等及び工作物の建設等、項目、形態及び意匠、主な景観形成基準、一般景観計画区域、自然風景、歴史文化を尊重し、全体的にまとまりのある形態意匠とする。高さは周辺の街並みと突出せず、背景となる山並みを遮らないよう配慮する。優れた眺望を有する視点場の周囲では、視点場からの見え方に配慮するとともに、眺望を妨げない形態、意匠となるよう配慮する。 古市金谷伝統的建造物群保存地区。建築物の構造は2階建てとする。道路に面する1階の軒先は付近の伝統的建造物に倣い調和を図る。格子または屋来の設置がふさわしい場合はできるだけ設ける。門は小屋根を持ったもので、その開口部を木製両開き戸または引き戸とする。工作物は原則として伝統的な様式に倣い調和を図る。敷地割りはできる限り変更しない。古市金谷伝統的建造物群周辺地区。構造は2階建てを原則とする。屋根は入母屋または切り妻を原則とする。屋内駅前地区。階数は2階以上が望ましい。屋根は傾斜屋根三角屋根にすることを基本とする。日差しや窓および玄関風除室下屋などに可能な限り傾斜屋根のデザインを取り入れる。都市計画道路屋内駅門の前線に面する建築物の軒高、1階部分の高さ、窓や日差しの高さは可能な限り隣接の建築物に揃える。都市計画道路屋内駅門の前線に面する建築物及び工作物の壁面の位置は不揃いのないように合わせる。工作物は町並みの調和に配慮したデザインとする。8ページ資料2届出等の対象外となる行為。次のいずれかに該当するものは届出等の対象外となります。1次の表に掲げる行為。表になっております。行為根拠条項の順に読み上げます。地下に設ける建築物の建築等または工作物の建設等。景観法施行令第8条第1号。仮設の工作物の建設等。景観法施行令第8条第2号。北家の伐採で次に掲げるもの。丸1、除伐、間伐、制止、その他。北家の保育のために通常行われるもの。丸2、古損したものまたは危険なもの。丸3、自家の生活の用に充てるために必要なもの。丸4、過食したもの。表を終わります。2、次の法令等による許可等を受けて行う行為。表になっております。法令等許可等根拠条項の順に読み上げます。文化財保護法重要文化財の現状変更等の行為の許可。重要有形民族文化財の現状変更等の行為の届け出。史跡名称天然記念物の現状変更等の行為の許可。関係省庁の所管する重要有形民族文化財等の現状変更等の行為の通知。関係省庁の所管する重要文化財等の現状変更等の行為の同意。景観法施行令第10条第3号。柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例。伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可。伝統的建造物群保存地区内における国の機関等が行う現状変更行為の協議。伝統的建造物群保存地区内における行為の通知。柳井市景観条例第12条第2項第3号。山口県屋外広告物条例。条例の規定に適合する屋外広告物の表示と景観法施行令第10条第4号。表を終わります。3 次に掲げる行為、丸1、非常災害のため必要な応急処置として行う行為、警官法第16条第7項第2号、丸2、法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為、政令第8条第4号い、丸3、その他警官法第16条第7項に掲げる行為。9ページ、敷地の緑化措置、一般景観計画区域、適正な維持管理が可能な範囲でできるだけ多くの緑を確保する。植栽は周辺の自然植生と調和した樹種および配置となるよう配慮する。古市、金屋、伝統的建造物群保存地区および同周辺地区、適正な維持管理が可能な範囲でできるだけ多くの緑を確保する。植栽は周辺の自然植生と調和した樹種および配置となるよう配慮する。歴史的建造物の周辺にある屋外駐車場は植栽等による集計措置を講じると歴史的景観や街並みの連続性に配慮する。柳井駅前地区、適正な維持管理が可能な範囲で建築物等の壁面や道路に面する敷地境界部分などにできるだけ多くの緑や花の植栽を施す。植栽は周辺の自然植生と調和した樹種及び配置となるよう配慮する。照明、全域、周辺住民や生活環境への影響を配慮し、閃光を発するものなど角の明るさや色彩の照明を用いない。区分、主な景観形成基準の順に読み上げます。開発行為、全域、行為後の地形が周辺の地形と著しく不調和とならないよう行為前の地形を生かした構造及び形態とする。圧迫感のある長大な糊面及び擁壁が生じないよう形態や配置を工夫する。道路や敷地の形状を工夫し、ゆとりある空間の創出を図る。壁面や前面への植栽と周辺の景観との調和に配慮する。景観を阻害しないよう電柱類の設置や架線に配慮する。土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更、全域、跡地が道路等の公共の場から目立たないよう周辺の自然植生と調和した緑化措置を講じる。水面の埋め立てまたは干拓、全域、潤いある自然景観をもたらす自然の水面はできる限り保全活用する。護岸等は素材、形態、配置、植栽等の工夫により周辺の自然環境及び町並みとの調和に配慮する。木竹の伐採、全域、伐採跡地ができる限り道路等の公共の場から目立たないよう道路の間に樹林を残すなどの工夫をする。伐採の面積は必要最小限とし、伐採後は植林に努める。地域を特色づけている樹木、生垣等は伐採しない。伐採しなければならない場合はこれに代わる植栽を行う。屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積、全域、道路等の公共の場から堆積物が見えないよう配置を工夫し、植栽や塀を設け、積み上げ高さを低く抑える等の配慮をする。表を終わります。
10ページ、担当は上野よし子です。12ページまで。